北川。
この番組は私たち北川中の生徒が北川の魅力を全力で紹介する番組です。
ではまず最初に今日の番組を担当するメンバーを紹介します。自己紹介でお願いします。
生徒会長の塚本空です。好きな食べ物はカレーです。カレーは飲み物です。
矢野兵馬です。今ハマっていることは野球をすることです。
カメラひよりです。生まれ変わったらプリキュアになりたいです。
小川里奈です。目玉焼きには何もかけません。
MC の井本入也です。ラーメンは絶対に味噌味です。
同じく MC の矢野日奈です。海より川が好きです。
はい、ありがとうございました。このメンバーで北川の魅力をたくさん紹介していきたいと思います。
では早速最初のコーナーです。最初のコーナーは北川の音です。
北川の音
って何ですか？
今から北川町でよく耳にする音を流します。何の音か当ててください。
難しそうですね。でも普段聞いている音ならわかるかも。
クイズですね。頑張ります。1位の人の商品は何ですか？
商品とかはなくていいから、北川を多くの人に知ってもらえるのが一番の商品だから。
おお。
はい、では第1問。
ででん。
この音は何でしょうか？
これは簡単すぎるでしょう。みんなわかりますよ。
じゃあ、矢野さん、答えをどうぞ。
道の駅北川葉山のからくり時計の音ですね。
正解です。簡単すぎましたね。
道の駅北川葉山は高速道路の北川インターにあります。延岡の農産物やスイーツの販売、豊富なメニューのレストランなど、延岡や北川の発信拠点になっています。私たちも時々中学校の PR 活動をさせてもらっています。
では第2問です。
ででん。
今度は少し難しいです。この音は何でしょうか？
水の音、北川の川の音。
惜しいですね。違います。
奇跡の清流小川の川の音。
おお、違いますが、いい紹介ですね。
ヒントください。
そうですね、夏には北川中生がボランティアに行く場所です。
塚本さん、ヒント出しすぎですよ。答えは枝すぎの川の音です。
正解です。
北川の川の音とどこが違うんですか？
よーく聞いてください。湿原の草花やここでしか見られない黒いとトンボの様子が目に浮かんできますよ。
今年も枝出現のクリーン作戦ボランティアに参加しよう。100年先で残していきたい北川だよね。
カメラさんがさっき奇跡の小川って言っていた小川も大事に残したい場所ですよね。
そうですね、カヌー体験ができる川なんだけど、川の透明度が高すぎてカヌーが浮いて見える写真がインスタで話題になってますね。
僕も去年総合の時間にカヌー体験したよ。楽しかった。
こんな体験ができるのも北川に住んでいるからだよね。感謝しないとね。
じゃあ3問目いきます。
ででん。
超難問。何の音でしょうか？
何から鳴き声？
なんだろう、猿じゃないし。
難しいね。
ヒントください。
動物の鳴き声。国の天然記念物です。
天然記念物？
数の少ない動物、植物、絶滅の可能性が高い動植物を守っているんだよ。
馬？馬は北側にはいないか。
わかった、鹿。
鹿の鳴き声はキーで。
難しいね。仕方ない、大ヒント。日本丸々。
日本猿。
サルはいっぱいいるでしょう。よく十五線で見かける。日本クマ。
クマは北側にはいないよ。
日本カモ丸々。
日本カモメ。
おーい。
日本カモスカだ。
北側にいるの？
祖母、傾きオークエコパーク内には日本カモシカが生息しています。生息地域としては日本で一番南になります。
どうして天然記念物なの？
さっきも言ったように数がすごく少なくて、祖母、傾きオークエコパーク内に200頭くらいしかいないらしい。目撃されることもほとんどなかったんだけど、最近人の住むところで目撃情報もあるらしいんだよ。
どうして目撃されるようになったのかな？
山奥が住みづらくなったり、餌がなくなったり、いろいろな理由がありそうだけどね。
自然環境の問題なり、温暖化とか。
そうかもしれないね。だからこそ、エコパークを大切にしなくちゃいけないんだよね。
北側には豊かな自然があるけど、何もしなければ自然は壊れていきます。私たちには自然を守ることやエコパークについて情報を発信していく役目もあると思っています。
それでは次のコーナーです。せっかくの機会ですので、北川中学校について少し紹介したいと思います。実は北川中学校はユネスコスクールキャンディデート校になっています。
キャンディデート校？
はい、皆さん、よく知ってるのに台本通り知らないふりしていただきありがとうございます。
キャンディデート校はユネスコスクールの本加盟を待っている状態の学校のことです。ユネスコスクールについて小川さん、説明よろしくお願いします。
はい、ユネスコスクールは国連教育科学文化機関のユネスコが認定する学校で、ユネスコの理想を実現するために活動する学びです。
ユネスコの理想って何ですか？
過去の戦争の悲劇から反省して、二度と同じ過ちを繰り返さない世界を作ることなんだ。
簡単に言うとどんなこと？
戦争などの争い事や、差別などの人権問題、地球環境のことなど、世界的課題と呼ばれていることを解決していこうということだね。
世界的課題の解決って、そんなの僕たちにできるわけないよ。
子供には難しいよね。 SDGs ってわかるよね？
うん、北川中学校が取り組んでいる持続可能な世の中にするための17の目標だよね。
そうそう、その17の目標に取り組むことが、大きく見るとユネスコの理想とする世界につながるんだよ。
じゃあ私たちがいつもやっている賞金時間の活動やボランティアがユネスコの活動ってことになるの？
そうだね。それでユネスコスクール登録への話があったんだね。登録を申請して今年で4年目になるね。新型コロナの拡大や国外の紛争で申請手続きが遅れていたけど、今年は正式加盟の連絡があるかもしれないね。
正式にユネスコスクールに加盟したらどうなるんですか？
国内ネットワークに加入し、全国に1100校あるユネスコスクールと情報交換や交流活動を行います。
全国？
それだけではなく、世界182カ国1万2000校のユネスコスクールとの交流も可能になります。
世界
僕たちが世界中の学校とつながるってこと？
何語で話せばいいんだろう？
英語かな？フランス語かな？
英語をちゃんと勉強しとかないとね。
でもこのユネスコスクールって4年前から申請してるわけだから、私たちだけじゃなく先輩たちの頑張りや思いも受け継いでるってことになるよね。
そうだよね。今行っているいろんな活動って、これまでの先輩もやってきたことだから、その思いをユネスコスクールにつなげていくのが僕たちの役目だね。
ユネスコエコパークの中で生活している私たちは、自然を大切にすることや水の大切さ、命の尊さをちゃんと学んで世界中に発信していかないといけないんだよね。
そう考えると、今まで以上にいろんな活動に積極的に取り組まないといけないって思うな。
北川から世界へだね。
世界か、すごいね。
だからいつ正式加盟の連絡が来てもいいように全校生徒で気持ちを一つにしておかないといけないね。
世界のいろんな課題を解決するためのアピールを北側から発信しよう。
ユネスコスクールについて詳しく知ることができてよかったです。本当に残念ですが、そろそろ放送時間が終わりになりそうです。生徒会長の塚本くんから最後何かありますか？
北川中学校は全校生徒51人と小さな学校ですが、やる気と思いはどこにも負けないくらいでっかい学校です。また北川はこれからホタルのシーズンに入ります。今月末にはホタル祭りも開催されます。ぜひ北川へ来てください。
最後まで番組をお聞きいただきありがとうございました。学校の様子は北川中学校ホームページで見ることができますので、ぜひそちらをご覧ください。ではそろそろお別れの時間になります。最後に全員で挨拶しましょう。
今日はありがとうございました。次の番組担当は南浦中学校です。これで100年先へ残したい北川は終わりです。